おはようございます。オンラインの皆さんもおはようございます。今日のメッセージの題はですね、先ほどおっしゃっていただきましたように、神の右に座しておられる主を信ず。使徒信条をずっとシリーズで見ておりまして、今日は16回目になりますね。で、前回は使徒信条の天に昇りっていうところから、次お願いします。天に昇られた主を信ず、使徒信条15ということでご一緒しました。イエス様が天に昇られることによって、イエス様はいつでもどこでも誰とでもご一緒くださることができる聖霊として共にいてくださるようになった。そこで次お願いします。まず一つ目のポイントとしてですね、イエス様が天に昇られることによってこそ、イエス様はいつでもどんなところでも共におられる。だから私たちは大丈夫なんだということを見ました。そして2番目に次お願いします。天に昇られたイエス様が私たちの永遠の住まいをご用意くださっている。だから私たちは大丈夫なんだということを見ました。さらに次お願いします。無限の無条件の永遠の愛で神様は私たちを愛していてくださる。だから私たちは永遠に大丈夫なんだということを見ました。今日はその続きになります。すなわち天に昇りの後ですね、全能の父なる神の右に座したまえりと私たちは信仰を告白するわけですけれども、その部分をご一緒することになります。3つのことに注目していきたいと思います。3つの角度から私たちを愛していてくださる、私たちの愛するイエス様に注目していきますが、まず1つ目お願いします。権威を持って治めてくださるイエス様をご一緒に見ていきたいと思います。実はですね、今回この全能の父なる神の右に座したまえりというテーマで、初めて語らせていただくわけですけれども、それにあたってですね、調べてみまして驚きましたが、このことの、この信仰告白の根拠になるような聖書の箇所というのはいっぱいあるんですね。で、そのうちの一部分でありますけれども、今日いくつかの方面からご一緒することになりますが、まずですね、そのうちの一つ、マルコの福音書から見てみましょう。16章15節、それからイエスは彼らに言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。天に昇られる直前にイエス様がおっしゃった言葉でしたよね。そして飛ばしまして、次お願いします。主イエスは彼らに語った後、天に上げられ、神の右の座に着かれた。弟子たちは出て行って、至る所で福音を述べ伝えた。主は彼らと共に働き、御言葉をそれに伴う印をもって確かなものとされた、とこういうわけであります。ここに神の右の座に着かれたってあります。で、皆さん、右ってどっちですか？そうですよね。ありがとうございますね。で、ところがね、皆さん、屁理屈を言うようですけども、神様がここにおられるとしますよね。で、イエス様はここに座られたんですか？神の右っていうのね。皆さん手を挙げていただくことはしませんけどもね。でも、私たちの側から見ればこっちなんですよ。私たちから見たら右っていうのはこっちなんですよね。じゃあ、どっちなのかなって、これ謎なんです。ね。つまりね、どういうことかというと、この場合の右っていうのは、右、左の右じゃなくって、この権威を表す言葉なんです。で、このエペソ人への手紙の言葉ですね、見てみましょう。次お願いします。この言葉がありますね。この大能の力を神はキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中から蘇らせ、天上でご自分の右の座につかせ、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また 今だけでなく次に来る世においても唱えられるすべての名の上に置かれました、神の右に座したということはそういうことなんですね。この向かって右でも神様から見て右でもどちらでもいいんです。その神様の要は権威を全面的に一人子イエス様に父なる神様はお授けになったという、こういうことですよ。で、その権威を持って今も世界を治めてくださっている。ではですね、どのようなその権威、権能を持って私たちを治めてくださっているのか。で、すでにですね、ずいぶん前になります。7月の13日の合同礼拝で、全能の神を信ず、使徒信条3というテーマでご一緒しました。で、神様はですね、そこで確認したことはこうでしたよね。ご覧ください。もうそのご自身が意思することを100%できる、ね、私たちと違うわけですよ。全能ですから。でもその全能といったときに、ご自身のご本質に反することはできないんです。全能といっても、つまりご自分を偽ることできませんね。罪を犯すことできませんね。あるいは正しい方としての全能、善の全能、義の全能という枠からはみ出ることはできない。言い換えるならば、愛そのものでいらっしゃる神様は、愛ゆえの全能、愛の全能、この全能を持って治めてくださるということですよね。で、その権能を神の独り子であられ、神ご自身であられるイエス様にお授けになったということが、この全能の父なる神の右に座したまえりっていうことで告白されている内容なわけです。で、ではイエス様がこのような神としての権威を持って世界を、私たちを治めてくださっている、それは私たちにとって何を意味するんでしょうか。そこで今日お読みいただきましたローマ人への手紙の8章の31節からに注目します。では、これらのことについてどのように言えるでしょうか。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。皆さん、今日お集まりの方々の多くがクリスチャンですけれども、クリスチャンというのは実は最強なわけですよ。だって、神様が味方、神が味方だということを知って、神様に味方していただいている中で生きてるんですから、ね、誰も敵対できないんですよ。32節、私たちすべてのためにご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡された神が、どうして御子と共にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか。もうこれ以上は出せないという、もう最高の御子という、ご自身を投げ出すという、そこまでして私たちを愛しておられるならば、全部必要なものをくださる。で、ですから次お願いします。37節に飛びますけども、しかしこれらすべてにおいても私たちを愛してくださった方によって、私たちは圧倒的な勝利者です。皆さん信じますか。昔の訳ではですね、勝ち得て余りがあると、ギリギリで勝つんじゃないんですよ。なんという宣言でしょうか。だから私たちはどんなことが起ころうとも、勝利者なんだ、もう勝利は決まってるんだ、勝利をもういただいて生きてるんだということを忘れてはならないんですよ。で、しかもパウロはこう言いましたよね。次お願いします。38節からですけれども、私はこう確信しています、死も命も御使いたちも支配者たちも、今あるものも、後に来るものも、力あるものも、高いところにあるものも、深いところにあるものも、その他のどんな被造物も、私たちの主、キリストイエスにある神の愛から、私たちを引き離すことはできませんと。この確信に立つことができるようにと、主イエス様は、その全能の父から与えられている権能を持って私たちを日々治めてくださっているということですよ。 ですから私たちはこのイエス様に信頼を置いて安心してその御権能のもとに生きる。いかねならばイエス様の弟子として全面的に従うとね。30%ぐらいは従っていた。50%ぐらいは従っていた。という時期もあったかもしれません。いや、私はありました。でも100%主よあなたに従いますと言い切れるように私たちは生かされているということですね。マタイの福音書を見ましょう。次お願いします。28章の18節からですけれども、イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても全ての権威が与えられています。ですからあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。弟子とされたからイエス様の弟子として生きるっていうことがどんなに素敵か、どんなに幸せかということを身をもって伝えながら人々を弟子としていくという、そういう使命に私たちは天に昇られて神の右に座しておられるイエス様の権威のもとで生かされていると。これが一つ目のポイントですね。そこで、ではそのようにイエス様を信頼する者のために神の右に座しておられるイエス様は何をしておられるのか、それが2番目です。見てみましょう。2番目のポイントは、取りなしの祈りをなさるイエス様。取りなしの祈りをしておられる。ローマ人の手紙の8章の34節。誰が私たちを罪ありとするのですか？死んでくださった方、いや、よみがえられた方であるキリストイエスが、神の右の座につき、どうですか？しかも私たちのために取りなしていてくださるのです。ね、イエス様は、ね、もう、ね、きつかった、もう本当にこの世の、この人間の世界の人生は大変だった。でも今はもうお父様の横でゆっくりと、ね、みんなの礼拝を受けて、賛美を受けて、ね、感謝します。ゆっくりしておられるのではないんですよ。そこでずっと祈り続けておられる。ね、で、私たちも取りなしの祈りを捧げます。でもどんなに熱心に真剣に私たちが取りなしの祈りをしたとしても、でもイエス様の取りなしの祈りとはやはり違うんですね。じゃあイエス様の取りなしの祈りってどんな意味で違うんでしょうか。いろんなことがありますけども、3つに絞ってご一緒しますが、1つ目のこと、それはイエス様の祈りは罪を許す祈りであります。第一に、イエス様の取りなしは罪を許す祈り。で、もう一度、先ほどのローマの8章の34節を見ますけども、誰が私たちを罪ありとするのですか？イエス様が取りなしてくださってるのに。だから、イエス様は、ね、どんなに私たちが罪を犯してきたとしても、そして、これまでの1週間も私も、ね、振り返ってみますと、ああ、あの時に心の中で、あるいは言葉で、あるいは態度で、視線で罪を犯してしまった主よ、許してください。あなたの血潮によって許してくださったことを感謝します。ね、で、イエス様は絶えず私の罪を日々お許しくださるために取りなし続けてくださっている。皆さんのためにもそうでした。これからもそうです。ね、イエス様は何の罪もないお方。でも、私たちを罪から自由にするために、あの十字架で呪い殺されるという極限の苦しみを通ってくださった。しかもイエス様が十字架につけられて一番最初に口にしてくださった、その取りなしの祈りは何ですか？次お願いします。それは、ルカ23の34。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです。この取り出しによって、そしてこの時と同じ性質の取り出しによって、私たちは常にイエス様から取り出していただいている。神の右の御座において主はそうしてくださっている。ね、どうか私の血に免じて、父よ、あの綿の今のこの罪を許してやってください。皆さんのためにもそうやって取りなし続けてきてくださったわけですよ。 だから私たちはすべての罪が許された。もう1年365日24時間どの瞬間も取りなし続けてくださっているそのイエス様の取りなしによって確信を持って、ああこんなものも義と知られた、罪許されて記憶されてるんだ、主を感謝しますと生きることができると。感謝ですね。さらにイエス様の取りなしは第2に確実に聞かれる祈りですよ。次お願いします。そうですね、確実に聞かれる祈りで、ヤコブの手紙にこんな言葉がありますね。5章16節ですから、あなた方は癒されるために互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい。正しい人の祈りは働くと大きな力があります。ね、まあ昔の訳ではですね、後半はこうなってましたね。次の話します。口語訳ですけれども、義人の祈りは大いに力があり、効果のあるものである。義人となってました。そう、先ほどもご一緒しましたように、私たちはすでにイエス様の十字架の血によって義人とされていますよ。ね、けれども、あのエリアはまさに本当に聖霊に満たされて義とされた人として祈って祈って祈って、この3年間雨が降らなかった、その後彼の祈りの中で彼は粘り強く祈りましたよね。そして7回祈った時に手ほどの雲が見えて、そして大雨が降ってきてということがあったじゃないですか。ね、義人の祈りは大いに力があり効果があると、エリアの例を引いてきてですね、ヤコブは書きました。じゃあエリアとも比べ物にならないほどの圧倒的な義人って誰でしょうか。申し上げるまでもなく、それはイエス様ですよ。ね、そのイエス様の取りなし、そして私たちが取りなす時も、そのイエス様の皆によって、イエス様の権威によって、イエス様を信頼しつつ祈っていく。ですから効果があり、その通りになっていく。でもイエス様がずっと取りなしくださっているというその祈りは、まさにイエス様の祈りですから、イエス様が祈ってくださっているのに聞かれなかったということは絶対にないわけですよ。そういう取りなしをイエス様は私たちのために捧げてくださっている。そのことを私たちは全能の父なる神の右に座したまえりという信仰告白で実は告白し続けてきたんです。さあ、イエス様の取りなし、第1番目に罪を許す祈り、第2番目に確実に聞かれる祈りということを見ました。第3番目のことを見ましょう。それは具体的な祈りということです。私も一人のクリスチャンとして、また牧師として取りなしの祈りをさせていただいてきました。また私は多くの人々の、皆さんも含めて、その取りなしの祈りによって本当に支えられている、そのことを心から感謝をしています。で、けれども私はその取りなしの祈りをさせていただく方々の全てを知り尽くしているわけではもちろんありません。そしてまた皆さんが私のことを祈ってくださる時にもそうでしょう。それでもその取りなしの祈りには豊かな力があるわけですけれども、イエス様が私たちのために取りなしてくださっているという時に、それは私たちと違うのは、イエス様は全部知っておられるということです。知ってほしいということも全部、そしてこれは実は知られたくないなということも全部知った上で、そしてそれを許しながら、またそれを取り扱いながら、本当の意味で最善がなされるためにと取りなし続けてくださる、そのイエス様の取りなしによって具体的に一つ一つのことを、実はイエス様は取りなしてくださってるから私たちはこれまでやってくることができた。ですから皆さん、どうでしょうか。今ある方は健康面で不安があるでしょうか。ある方は 経済面で重荷があるでしょうか。人間関係の中で深い傷を負ってるでしょうか。のっぴきならないの問題の中で埋めている方もおられるかもしれない。誰にも言えない秘密を抱えて苦しんでいるかもしれない。死への恐れ、死ぬ時どうなんだろうか、死んだ後この私の愛するあの人この人は一体どうなるんだろうか、あるいは自分自身のことも本当のとこどうなんだろうかってこう恐れがあるかもしれない。人に言えないようなこの深い悩み苦しみ、でもイエス様は全部ご存知で、それらもしっかりと汲み取って取りなし続けてくださっている、これがイエス様の取りなしですよ。ありがたいことだと思います。しかもそれは決して上から目線、あ、そんなことで悩んでるのか仕方がないなお父様、いやそうじゃない。え、次お願いしますか、出していただきますか。ヘブル4章の14節から、さて私たちにはイエスという偉大な大祭司がおられるのですから、信仰の告白を固く保とうではありませんか。私たちの大祭司、大祭司というのは人間と神様の間に立って取りなす人でしょ。その私たちの大祭司は、つまりイエス様は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪を犯しませんでしたが、すべての点において私たちと同じように試みに遭われたのですと。そのためにもこの地上に来てくださった。だからイエス様は貧しさも悩み苦しみを痛みも傷つけられるということも、このすべてのこの私たちが経験する苦しみ痛みを体験的に知っておられた上で取りなしくださっている。ね、私たちがどんなに恥ずかしいか、どんなに悔しいか、どんなに惨めいか、どんなに悲しいか、それを分かった上で取りなしくださっているという、つまりね、このあの人に話したけども、ね、牧師に話したけども分かってもらえんかったな、もうがっかりや、こんなんやったら話さん方がよかったわっていうことがね、あるかも分からない。でもイエス様はそうじゃない。ですからその次お願いします。16節。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。皆さん、大胆に恵みの御座に近づいていらっしゃいますか。もっと大胆に近づくことができるかもしれませんね。そのように主は、そうだ、もっと私を信頼して、もっと私と親しく心を開いて、私と共に歩もう、私にもっと祈っておくれ、共に祈ろうって私たちに今朝も迫ってくださっているのではないでしょうか。まさに折にかなって、かなった助け、もうピンポイントで、ここですしよ、ここにっていう、それをね、主は最善の時に最善の方法を持って、最善の答えを持って答えてくださる。これがイエス様の取りなしであります。さあ、第1番目として権威を持って治めてくださるイエス様、第2番目に取りなしの祈りをなさるイエス様に注目してきました。最後です、大きな3番目のポイント、それは人を真に幸せにするイエス様、これを見たいと思います。昔、この幸せですか、幸せですか、あなたは今、ね、もう本当に切ないさだまさしさんという方のね、賛美の歌、賛美の歌じゃない、ごめんなさい、普通の歌がありましたけどもね、この幸せですかって聞かれたら皆さんどうですか、はい、幸せですとこう即答できるでしょうか、そして私たちは幸せになりたい、幸せになりたいですか、はい、幸せになりたいし、神様によって、イエス様によって幸せにしていただいてます。と、そう答えることができるでしょうか。私たちが幸せになりたいと願うその強さの何倍もの強さで、神様は本気で私たち一人一人の幸せを願っておられるでしょうか。アーメンですね。願ってらっしゃるんですよ。作り主ですから。そのことのために 一人子を十字架につけてまで救いの道を開いてくださってるんですから、間違いなく私たち一人一人の幸せを神様は全力で願って、その成就のために生きて働いてくださっている。イエス様は取りなしくださっている。ですからイエス様を信頼する者を主なる神様は確実に幸せにしてくださいます。今日最後に、そのまさにイエス様を信頼しているがゆえに幸せにしていただいた一人の人を注目して終わりますが、それはステパノさんです。使徒の働きの7章の54節を見ましょう。しかし、ごめんなさい、55節ですね。しかし聖霊に満たされ、じっと天を見つめていたステパノは、神の栄光と、ここですね、神の右に立っておられるイエスを見て、とあります。で、実は、この直前の状況というのは、もうステパノが、そのユダヤ人のその宗教指導者たちの偽善をまっすぐに、あなた方はいかに神様から真実に愛されていながらも神様に背き続けてきたのかということを、もうその偽善を暴くようにしてですね、鋭く迫っていった。で、その説教を聞いて、もう腹綿が煮え返る思いでステパノに向かってこう、うーんと歯ぎしりをしていると、そういう状況でステパノはこの神の、この御座、この右に座っておられるイエス様が見えて、そしてそのイエス様がですね、立っておられる。で、56節から、見なさい、天が開けて人の子が神の右に立っておられるのが見えますと言った。人々は大声で叫びながら耳を覆い、一斉にステパノに向かって殺到した。そして彼を町の外に追い出して石を投げつけた。証人たちは自分たちの上着をサウロという青年の足元に置いた。こうして彼らがステパノに石を投げつけていると、どうですか？ステパノは主を呼んでいった。主イエスよ、私の霊をお受けください。そしてひざまずいて大声で叫んだ。主よ、この罪を彼らに負わせないでください。こう言って彼は眠りについた。私は今回改めてですね、ここを何度も読み返して味わっている中で気づかされたことがある。もしかしたら私はここをこう読み違えてたかもしれないとすら思った。皆さん、この時のステパノほど幸せな人がいるでしょうか？そうでしょ？今、客観的に見るならばこんな惨めなことはない。みんなから何もこんなことをされるような悪いことをしてないのに、もう冤罪ですよ。でもその石を投げつけられてですよ、殺されようとしている。で、そんな不幸な、こんなふうにだけはなりたくないというはずのステパノが、父を、私の霊をお受けください、もう自分自身がどこに行くかということははっきり分かって、死に対する恐れはみじんもない。そしてなんと、なんて言いました？主よ、この罪を彼らに負わせないでくださいって言ったんですよ。なんという清さ、なんという愛、イエス様の霊に満たされきっているこのステパノ、ここに世界中で一番幸せな人の姿があるわけですよ。そうでしょ、皆さん。このステパノの姿を見て、実は衝撃を受けた人がいる。次お願いします。58節。ごめんなさい。その次ですね。58節。そして彼を町の外に追い出して石を投げつけた。商人たちは自分たちの上着をサウロ、すなわちパウロという青年の足元に置いた。多くの方はご存知でしょう。このサウロ、パウロがこの後しばらくして、どんどんどんどんクリスチャンを迫害していっている中にあって、復活のイエス様にあって、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。で、 そのイエス様の声によって彼は変わるでしょう。3日間目が見えなくて、その間祈って祈って祈って、おお主よあなたですか。でも彼がそうやって変えられた、もう劇的に、それこそ全く彼の人生は根本から変えられて、今まで迫害していたクリスチャンたちと同じ信仰を持って命を懸けてイエス様のことを伝えていく人に変わったじゃないですか。そして新約聖書の半分近くをパウロが書いた。で、その変化のために、この一役買ったと言いましょうか、この人の影響があったと言われているのが、それがこのステパノですよ。ずっとサウロは一生懸命勉強して、ユダヤ教の律法を全力を尽くして守り、神様に仕えてきた。でも何かが違う、何かが足りない、どこか虚しい。そしてもっともっと修行しなければ、もっと頑張って神様に仕えていかなければ、でもっとしっかりとクリスチャンたちを迫害しなければ。ところが、そのサウロが迫害しているそのクリスチャンという人、そのステパノが、もうどんなに願っても手にすることができなかったような圧倒的な平安と確信と完全な愛、許しを持って、今この殺されていってる、殺された、その時のその平安な顔を彼はもう見てしまったわけですよ。もう忘れることできないですよ。で、その印象が焼き付いていた。そのこともまた彼が劇的に変えられたために、用いられなかったはずはないと言われます。本当そうだと思いますよ。皆さん、もう終わりだと思いますが、あなたの大切な人生、どこかでずれてしまってないでしょうか。頼るべきはずのものではない何かを頼ってきた。あるいはイエス様をまっすぐに見上げてきたつもりだったけれども、このステパノのようではなかったとするならば、今朝どうでしょうか。もういっぺん、主よ、憐れんでください。私の一回きりのこの人生をあなたに完全に支配され、あなたの弟子として100%明け渡して従っていく、そのようなものへとどうぞ導いてくださいと見舞いに出ようではありませんか。そのことを誰よりも主が喜んでくださる。お祈りいたしましょう。それではお祈り姿勢の中で、このステパノのことを歌った主への賛美をお聞きいただきたいと思います。ご一緒に歌詞をかみしめてまいりましょう。見えます輝く光に満ちて、神の右に立つ主、あなたは人のため見えます。死の力を破り、勝利に輝く主、あなたは祈られる。主は栄光、勝利力、永遠にある救い。主は栄光、勝利力、永遠にある救い。私たちは褒めたたえるあなたの御業を。お祈りいたします。ハレルヤ。天のお父様、感謝します。神の右に座して取りなし続けてくださっているイエス様、あなたの全能の権威を持って治めてくださっている主よ、感謝します。あのステパノのように、主よ、あなたの愛、あなたの清さ、あなたの許しを持って ていきたいと願います。イエス様の弟子としていきたいと願います。どうぞ私たち一人一人を憐れんでくださって、どうぞまだイエス様のことを知らない多くの人々のために、この一人一人の、そして一つ一つの共同体の命をお持ちくださいますようにお願いいたします。信じます。主イエス・キリストの名前を通し、お一人一人のお心の祈り願い感謝に合わせて御前にお祈りいたします。アメン。